QIC。
こちらは福島県福島市からいただきました33歳自称 OL ラジオネームえのきだ師匠のご楽院。
ありがとうございます。
同性婚を認めない民法の規定は婚姻の自由を保障する憲法24条に反しているということで、同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が22日大阪地裁でありまして、原告の父親が、証人尋問で息子が息子だから、まあ、実際息子さんってだから男の人なんでしょうね、その性別的に言えばですね、息子が同性愛者と知った時は自分の子供がまさかとしばらく悩んだと述べました、ですが食事などで交流を深めるうちに考えが変わったとして、その今カップルになっている2人は切っても離せない存在であると、まあそのいわゆる異性同士の異性のカップル、まあ、男女のカップルですね、普通だと、と平等に扱ってほしいとそのお父さんは訴えたそうです。皆さんはどのようにお考えになりますかということでございまして、まあ木田さん元は男だったっていうことですね。
ちょっと何変化するんですか私は。
いやいやいや、まあ、あのどうですか、やっぱり性転換手術を受けた時の気持ちという
何ですかそれ。
あ、それはないですか。
親様からもらった体に傷はつけちゃいかん
で、親様から親方様からもらったんですか。どうですか皆さん、まずじゃあ、まゆちゃんから聞いていきましょうか、はい、この同性婚というのを、まあ、現在の日本国においてはその法律上は、法律上の婚姻関係としては認められないわけですよね。
そうですね、
まあ、一部自治体だとかで事実婚として認めているところはありますが、だからといって、まあ、ちょっとそのちゃんとした権利が保障されているわけではないと、どう考え
て。いやもう同性婚とか認めてあげたらいいのにと思いますよね。
で、まあ、その認めない理由はどこら辺にあると思います
か。なん倫理観の問題ですかね。
ああ倫理観、
やっぱり男は女とみたいな。
男、
なんかでもそう
妻は夫とし
いや、それこそね、なんか子供とかも、
ね、
まあまあ離婚して親権がお母さんに行くことはありますけど、やっぱ最初出生はお父さんの戸籍に入るとか言うじゃないですか。
まあまあまあ、
そういうのもなんかちょっとね、今はそれこそ男女別姓とか言われてますし、はい、なんかもうちょっとこう自由というか与えてもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
アナハタンマナさんはどうでしょう。
私も全然好きになったら仕方ないんじゃないですか。
好きになったら仕方がない、
それが男であろうと女であろうと、
そりゃそうだよね、まあ木田役さんどうですかこれは。
私も別にだってなんか標準ってないわけじゃないですか、なんか標準って言ったらおかしいんですけど、だから別に変えてもいいと思いますよ別に。
だからそのね、この今婚姻っていうのの、その制度ということで考えた時に、男女のペアでないとダメですという制度というのは、
それがおかしい、
単純にこれ生殖能力の問題だと私は思うんですね、残念なことに男男女女ではさすがにその、それだけでは現代の医学をもってしてもそのまあ子孫を増やす続けることはできないわけじゃないですか、まあよそから もらってくるとかそういった話になる話は別ですけど、とりあえず、まあ、子供をなすということはできないと、でそれ以外に何の問題があるのかなと思ったら俺よく分かんないんですよ。要するに子供を作らせたいっていう、産めよ増やせよっていう感覚からすると男女ペアじゃないとまずいっていうふうに言ってるやつはいるだろうっていうのは想像つくんですけど、でそれがですね、その体型が崩れるっていうふうにして危惧する人もいるんですけど、崩れませんよ。
そうですね、
大多数は男と女でくっつくんですから、ほとんどは、ほとんどそうしよう。これ男女その同性婚を認めたからっつって同性愛が急に増えるとは私とても思えないですよ、だって同性愛的な思考を持ってる方とかそういった人っていうのはそもそもやっぱもともとそういう要素がどっかにあったり、まあもちろん後天的なものもあるかもしれないけど、やっぱなんだかんだ言ってその数的にはやっぱ少ないと思うんですよ、普通って言い方が正しいかどうか分かんないけど、まあ男女でくっつくのが まあ、よくあるパターンであって、うんうん、でこの制度を変えたからといってそれがぐらつくなんてとても私は思えないです、うん、現にあのじゃあ榎田新右衛門はどうかどうするかってこの同性婚が認められたからといって急にあのなんかあのイペリット上田君のことをなんかうっとりした目で見つめるようになるなんてことは、まあ、ありえないわけですよ、
う
ん、これは。
そうですね、ええ、
でだからそれはもう私のそういう性的な思考がそうなってるからであって、うんうん、でまあだからそんだけの話なんでいいじゃん好き子好きな方やつらでペアにさせてやれやって私も思うので、うん、あのなんで認めねえんだろうこれはって言って何の損があるんだろうっていう、うん、ふうに思うんですけど、
なんかこう国際結婚とかでこう日本国籍をもらいたいから結婚する人とかいるじゃないですか。
はい、
なんかそういったことも危惧してるんですかね。なんかこう男女だとなかなか婚姻届出しにくいですけどじゃあ男と男だったら、
うん、
まあ、例えば年の離れた人だったら別に
日本でもそいつは個人の問題でしょう。でもも
う、まあ、そうなんですけどね。そういう
でそれが例えばその何らかの、 その、まあ、法的に引っかかる、うん、その婚姻関係であれば、うん、それはそれで別の法律で裁けばいいわけだから、
うんうんうん、
その結婚させてくださいっていうのをダメだっていうのは国から言われる筋合いじゃないだろうっていう、少なくともまだ親が言うとかだったらまだねそれ分かるけど、その全くその赤の他人っていうかまるで関係ない国というシステムがあなた方は結婚できませんねダメですねっていうのはそうお門違いだろうと俺は思うんですよ。だからそのまあそれはほらその婚姻関係というその婚姻制度というものを国というものが定めた段階からおかしくなってるわけで、
うん、
でも別にそのくっつきたやつがくっつきゃいいだけの話なのよ、
うん、
ぶっちゃけ言うと。でそいつがどこに住んでる何者かっていうのをせめて知りたかったら昔の江戸時代だったら人別帳っていうのがあって、まあ、今でいうまあ、住民登録みたいなもんですけど、うん、それでまあそこに住んでる人が誰それさんで、
うん、
まあせめて生年月日はいつでとか、うん、まあひょっとしたら何の商売してるとかっていうところまでは情報があってもいいけどそれぐらいなもんで、うん、でそいつが誰とくっつこうかっつってくっついたらくっついたで、こいつのこの俺私ハチって名前なんですけどね、このクマとね今度結婚することになったんですよすいませんねよろしくお願いしますねっつって、でそれでそしたらまあそれでいいよってだけで話で、うん、まあ何の問題もないと私思いますけどね、
うん、
なんかこれに対してなんかこうガーガー言うやつってやっぱそのいまだに埋めよう増やせようで国民をこう増やしてそれで国力が高まるっていうふうに思ってるんだろうけど、その前に子供を産み育てられるいい環境づくりをまずやったらどうだい国はっていう、だって土台こんな同性婚うんぬんじゃなくて子供減ってるわけじゃんね。でそれはやっぱり産んでもどうなるか分かんないしなって、育てられるかとか心配だしどうだろうっていろんな不安があるからでしょ。でこれがもう子供が生まれて楽しくて本当夢がこうね花開くようなそういうバラ色の人生とかっていうのがイメージできるような国だったらそれは全然土台違うんですよ。
そうですね。
ほんでそこをやらずにまず男同士女同士は子供が産めないからダメだっぴゃみたいなことを言ってるっていうのはなんか変だね。ちょっと俺は納得いかないですけどね。というわけで私は同性愛者ではありませんが、同性愛をでそういうふうにひくつきたい人はどうぞご自由になさっていただいて結構だし、なおかつそれをこう阻害する制度は必要ないというふうに私は思います。そういうこと言うとあれですかね、同性愛関係の関係のっていう言い方か同性関係者の皆さんからの支持も集まるかもしれない
、
ということで、そういう人からこう色目で見られるのはちょっと苦手なので、私は私はそう、
モテそうそれ
どういう
はっきり言いますけど、
はい、
モテるんですよ。
ですよね、思いました。
ええ、私とか花岡山花岡ってモテるんですよ。
花岡氏も？
花岡山花岡。
そうなんや。
なんか男の人が
後ろから抱きしめられたんだぜ。テレビ局のデスクから。
そうなんや。 と
見つけたみたいな感じで、あ、気持ちが悪い、俺はダメだ、俺はダメ、
ガタイがいいからだかな、
いやだからほっそりした、うん、ね、お兄ちゃんが好きっていう人もいれば、うんうん、こうマッチョな人が好きっていう人とか、うんうんうん、おっさんが好きとかいろいろいて、ね、昔それの専門誌があったわけですよ、
ね、あった
んですか、専門誌、
昔の方が自由ですね、
サブとかアドンとかサムソンとかあったわけですよ、ホモ雑誌が、
今そんなないですよね、
どうなんか、ちょっと今ネットがあるからね、昔福岡の番組ラジオ番組やってた時にそれを使ったコーナーを作ってたんで、うん、毎回そのサブとアドンとサムソンを、うん、中洲の繁華街のエロ本が充実している、う
ん、
本屋に買いに行って、うん、あ、すいません、 RKB 毎日放送の情報文化部でお願いします、領収書お願いしますつって
何
それでスタッフルーム の, あのロッカーの中に、そのサブアドン、まあ、サムソン、サブアドン、まあ、サムソン、サブアドン、まあ、サムソンってバックナンバーが置いてあったっていうくだらない番組作ってたんですけどね、
番組だった
んですね、番組です、番組、続いて栃木県那須塩原市からいただきました、42歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予、
ありがとうございます。
選挙動静に関する報道がかまびすしいわけですが、かまびすしいって最近言わないですね、でも、榎木田市長絶賛応援中の令和新選組はどうでしょう、本音トークでお願いします、厳しいですよ、厳しいです、めちゃくちゃ厳しいです、というのはやっぱり山本太郎さんが東京八区で出たっつったけど、やっぱり引っ込んだじゃないですか、引っ込んで比例に行った、
そうですね、
っていうことで選挙区はから出てないわけですよ、ところで比例だけになってくんで、ね、今まで山本太郎っていう非常に分かりやすい名前を書けばそれがこう票につながったんですけど、それが使えないっていう禁じ手なんですよ、で、いや、まあ、だから今比例は令和っていう、まあ、令和と比例にはお書きくださいという、これも漢字で書いちゃダメなんですよ、必ず ひらがなで令和で、新選組に関しては新選組の選っていう字は難しい字があります、そっちで書くのは、許される可能性があるみたいですけど、でも少なくともだから、令和新選組っていうかっちり書くよりはもうひらがなで3文字令和と書いていただくのが一番良いという、それと選挙区で出ている各その選挙区から、まあ、令和新選組からもちろん何人も候補者が立っていて、まあ、その人たちをもし支持していただけるのはその名前を間違わずに書いていただきたいというのが一つなんですけれど、やっぱね、その野党共闘というのが完全に失敗に終わってるわけですよ、で失敗に終わらせたのは間違いなく枝野です、あいつです、であいつがその立憲民主がですよ、その本気でやらなかった、でその一部共産党は相当に身を削って、まあ立民のためにもう寄り添うようにもうけなげに寄り添ってやってるんだけれど、でも一部やはり自分たちよりも弱いところが立ってる、例えば令和とかが立ってるところでは令和いじめを共産もやってると、でそれが今大阪5区なんです、でだからそういった意味で言うと、本当だったら野党共闘をやった時にその野党共闘で国会に送って戦力になりうるという点で言うと、まあ、大阪5区に関しては立憲民主の人は先に辞めちゃってたんでもう出ないって決めてたんで、まあ、共産か共産党の、宮本さんという人か、まあ、令和の大石明子さんかっていう話になったんです。でこの宮本さんという共産党の人は、まあ、比例で勝てる人なんです。でもともと大阪5区とは何の関係もない人なんですよ、なのになんでここに出てきたかって言ったら、まあ言ってみれば令和潰しなんですよ、でそういうことを平気でやる共産党というのは私今回本当に大嫌いになりましたけど、でまあそのじゃあ宮本さんという人がとても優れているならば私も1目も2目も置きたいのだけれど、もうすごいですよ、この辺りのね、外線車回ってる、その肉声で宮本さんが喋ってる声、何言ってるか全然わかんないです、ボッソボッソボッソボッソ喋ってて、お前やる気あんのかっていう、もうこれはもうね、みんな怒ってます、この辺り、
そうなんですね、
でじゃあ大石明子はどうかって言ったら、ね、あれほど分かりやすいおばさんはいないわけですよ、
ないですね、
でやっぱりその本気で戦う本当に最終兵器みたいな人ですから、
すごいですよ、
だからまあそういった意味で言うとその非常に厳しい戦いを今やっていて、で いいですね。共産党とかは運動員の皆さんはいますから、もともとの、
ええ、そうですね、ええ、
まあ大体ジジイババアが多いんですけど、でジジイババアがあの一生懸命あのビラとかを配って、ね、でスッと夕方になったら消えちゃうんですけど、あの令和 の, その特に大石事務所のボランティアなんてのは老若男女、今ねあのミッドナイト前島という番組もやってますが、昨日だか一昨日だかのやつには、19歳のお兄ちゃんが、出ていますけれども、彼は、広島からやってきた。
あら、すごい、
泊まり込みで来てると。
へえ、
で番組の中では何だったかいまいちちょっと伝わらなかったかもしれませんけど、あの、まあ、みんなお腹空かせてるからここで弁当を食べながら収録をするんですよ。だいたい時刻にして夜11時ぐらいです。それまで晩ご飯も食べられないんですよ。その19歳の彼が何食ってんだろうと思ってそれ見せて、なんかね、透明なビニール袋に入ってるなんか、ね、こう細長いなんかなんかスティックじゃない、なんかちょっと細長い焼き芋のような色をしたものをなんかかじってて、芋食ってんのかなと思って、何食べてんのって言ったら、あ、これですか、カツオのたたきですっつって、
すごいな
スーパー玉手で売ってるあの
師匠のお気に入りのやつじゃないですか。
俺がいつも買ってるやつ。あれをさ、パック開けて
切ってないやつを食べてたの。
そのままかじってる。
なんだそりゃ。
俺はもうあの4回皿こそうかと思ったけど。
すごいな。
いや
でも
い
ちょっと腹に包丁あるから切んなさいっつって、
いや面白い、だ
いやだからもういろんな人がいて
困ってんな。
いやでも本当夜中までみんなですよ。で夜中で今度早朝からみんな動いて休みなし、
すごい、ね、
それでもまだ足りてませんけどね。で本当に、まあ、手作り手弁当でやっている。で、まあ、だからそういった意味ではじわじわあのまあ、あのまあ浸透はしてます、ね、やっぱね、あの分かる人には分かりますよね。
まあね、そうですね、
覇気があるかないかって。
本当それはそうですよ、
本当にそうですね、
まあ、そういったことで、まあ、徐々にこれからの1週間でどれだけその盛り返すことができるかってところだと思うんですけど、まあついに発表になってますあの政見放送の映像だとかも令和のやつぜひご覧いただきたいんですけども、
ぜひ、
山本太郎さんが大体、6分ぐらい喋っていて、でその後各選挙区の紹介とかが入っている政見放送のスタイルになってますけども、そこで出てくるそのデータとか、あれ全部その嘘じゃないですからね。で、やっぱなんだろう、今まで全く見てこなかった食わず嫌いの人たちにとっては相当にショッキングショックな内容かもしれないです。え、嘘だろうって、まさか国がこんなことやってるわけないじゃんって言ってやってんですよ。あなたの消費税は福祉なんかには使われてないんですよ。いまだにそうですよ。だから大石さんとかが消費税廃止って言うと、聞こえはええんよ消費税廃止って言ったらさ、その分のその財源はどうするのっていう、
そこばっかりですよね、
財源はどうするのっていう言葉を刷り込まれてんですよ、バカの一つ覚えで、財源ありますよって、だって税にすりゃいいんですもん、でそれ以外する以前にまず消費税でこう税金いっぱい増えたんだけど、その分減らしてる税金があるわけですよね。それは金持ちとか大企業の儲けのにかけていた税金が減ってるわけですよ。でそれをなんとかするっていう部分でね、そのじゃあ大企業に税金かけたら大企業海外に逃げちゃうじゃないかって言うんですけど、逃げませんよ、そんなんで。だって別に税金増えたって彼ら損してないんですよ。実はですよ、大企業、例えば代表的なところで言うとガーファですよ。その、Google とか Amazon とか、ね、Facebook とかあるじゃないですか。あそこら辺ってアメリカでも日本でもそうですけど、税金払ってませんからね。
え、そうなんですか。
はい、ほとんど払ってないですよ。大企業、超巨大企業が税金払わないで逃げられるシステムになってるんですよ。そこから徐々に取ってきゃいいんですよ。でそれとそのやっぱ儲けてる部分のところから税金を取ろうとする、そうすると税金払いたくないっていう考えが出てくるでしょ。でそうしたらでも儲かっちゃったわけだから、何かにそれを経費として使わなきゃいけない、その時にじゃあしょうがない、今まで給料上げてこなかったけど従業員の給料上げましょうとか、 今まで設備投資を圧縮してきたけど、もう一遍工場を作ってもうちょっと人を雇おうかっていう、結局それを経済が活性化させていくんですよ。だから実は増税することによって大企業の元気が戻ってくるっていうことになっていくっていうのに、なぜみんな気づかないのかなって話なんですよね。その話はこの後 C 枠でたっぷりやっていきますけど、
いや面白い、
ぜひそれもちょっと聞いていただきたいと思います、ね、あの日本維新の会の熱心な信者である木田英子さんなんですけど、やっぱあの
いつから信なんかもうわけわからん
吉村ねラブって聞いたんですけど、
どこからの情報ですか。なんかあの全然吉村の世も言ってない。
ああそっか、松井一郎だ
なんかこうもっと嫌ですけど、
ま、松井一郎に抱かれたいとかっていう
何
やばいっす
よ、やばいよ、もうやばいですよ、もう
自分で言いながら口の中が気持ち悪くなった今
やばいやばい。いやでもかっこよかったですね、あの
松井一郎が
違う令和の政権放
送
あちょっとねこう紫色チックなバッグの中にね、
うん、なんかあの、よくあの、まとまってて見やすかったです、
なんかこう頭をちょっとポマードで固めたようななんかあの山本太郎が出てくるんですけどね、今時ポマードって言いませんか、
言わないですね、
ああいうのなんて言うんですか、あのジェルとか言うんですか、
ワックス
っていうとなんかその後に拭き取ってくださいとかいうやつの気がするんですけど、そうですか。
でもミッドナイト前島も本当面白いですね。
あ、聞いてるんですか、ミッドナイト前島。
聞いてます。だからあの1時間のやつはすごく面白かったですよ。
拡大版。
そう。
本当はねあの半分で終わらせるつもりだったのに、途中でねあの松田さんがね、あ大西恒樹がとか言い始めてもう触れてはいけないアンタッチャブルな話から入っていったんで、もうこれもうやろうっつって急遽延長戦になって、
もう私ゲップの時なんか笑いましたよ。
いやまあまあマイクの前でゲップするからね、
やだ、
まあでも面白いですよ実際。
そう、あのみんなのキャラが引き立っててよかった
です。実際あの本当にあのまあ応援してくださってる方が増えていて、であのそういう候補者の声じゃなくて、そういう、まあ、応援してる人たちの声っていうのが生の声が聞けてとても面白かったっていういろんな反応が出てて、まあある意味初めてのやり選挙戦のやり方が多
いですね。初めてですよね。
で、ここ、
どうぞ。
あ、すいません。なんか前島くんを出したらいいと思います。若者の声をあの街頭で上げた方が私はいいと思います。若者の声がやっぱり今の、
多分ね、これはまだ確定ではないからはっきりとしたことではないと思っていただきたいんですけど、どっかで、みんなでこぞって応援演説をやる会があります。凱旋で、凱旋でみんながマイクの前立って、大石さんであり令和新選組でありのなぜどこが良いのかっていうのを高らかに歌うっていうか語る、そういうのをやろうっていう話にはちょっとなりつつあります。
もう私芸能人よりかいいですよ。
私も一応その時は出るつもりでいますけど、ということで、まあ続きという感じじゃないですけど、ちょっと C 枠で、話を続けていきたいと思います。一旦 CM に行きます。
令和新選組。
誤った経済政策です。その中の一つが消費税です。政府がお金をちゃんと皆さんの手元に届けられるような政策を行うべき。消費税廃止。消費税、皆さんの社会保障のためには残念ながら一部しか使われていない代物です。消費税が必要な理由は、大企業に対して法人税を減税するため、減税の穴埋めとして使われているのが消費税。そしてもう一つ、金持ちの所得税、これを減税するためにも穴埋めとして使われているのが消費税です。消費税上がるたびに法人税が下がり、消費税が上がるたびに所得税、金持ちに対して減税、この繰り返しです。こんな不公平な取り方ありえない、やめなきゃならない。そういう状態になれば毎日が 10% オフ。月 20万円使う世帯だったら年間で20万円手元にお金を置いておけるのと同じことになる。これ給付金と同じですね。買い物するたびに罰金取られる。当然消費は落ち込みます。消費が落ち込めば当然所得も落ち込みます。誰かの消費が誰かの所得ですから。25年、この国は不景気が続いている。25年のデフレを脱却、普通に成長できる国になるためにはまずこの消費税をやめるしかない。私たち令和新選組の考え方です。
世界のファッション玉金。